アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2649回3月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはアップルストアで最初に触るものです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。アップルストアで最初に触るものといえば、私は大体 iPhone をとりあえず触ります。常に最新の iPhone ではいるんですけど、例えば、この間出た 16E が出たらそれを触ってみたりとか、自分が使っているのと違う機種を触ってみたりとか、持った感じと試してみたんですかね。はい。じゃあ、今日もよろしくお願いします。
はい。はい、佐藤リッチマンさんです。おはようございます。
アップルストアで最初に触るものは、はい、お姉さんとハイタッチ。
ありがとうございます。先日3月15日土曜日、大阪にて久々の公開録音を行いました。今週はずっとその模様をお聞きいただくのですが、会場での録音があまりうまくいかなかったので、少しお聞きづらい音質になっていますが、ご容赦ください。
はい、構成ができてたので、構成という話をしないといけないですね。データが毎回20から30ぐらい集まるんですよ。スミレさんも実際 AskGP のウェブで記事書いてらっしゃいますから、そういうものは混ぜて、プライオリティ順にね、Apple が例えばなんか発表したらそれが順位高いわけです。それをまとめて、一つのニュースに、どういう順番で組み合わせて一回も作るかっていうのをやるんですね。その一回分を構成って呼んでます。今構成1を作ってないので、もうそのまま持っていくしかないんですけど、ね、普通だったら、私含めて3人のトークなんですよ。でも今日公開録音で、ずらっと皆さんいらっしゃるんで、自分の自由席から喋りたい時に喋ってもらったら結構です。で、最初のニュースなんですけども、シンネットジャパンに私です。Apple AirPods のリアルタイム翻訳機能を計画化という記事がありました。突然、昨日ですかね、今日ですかね、3月14日ですか、金曜日ニュースであちこちのサイトに出てまして、Apple が AirPods の今度の新しい機能としてリアルタイム翻訳機能を追加すると、ブルームバーグが報じているということです。この中では AirPods Pro では、スミレさんは
初代のプロ
を使ってらっしゃるということですね。
私
の初代から、ごめんなさい、今 AirPods Pro 2の、はい、USB-C が最新モデルですけど、
USB-C じゃなくて、ライトニングの時のプロ
ですよ。逆に USB-C、このメンバーの中で誰か使ってる人は、いない。あんだけ USB-C 嫌ってると私が言うと。
それが買ったタイミングの問題は何
で、中古で買ったんですよ。で、それで、ライトニングと USB 両方出たんですよ。で、同じ値段だったんですけどね。涙が前の1のライトニングケースがあるから、まだライトニングがあるじゃないですか。
ライトニングも大事。
ライトニングも1個あったらええねん、もう。
ライトニングまだ買わなきゃ。本体は買わないケースしか買わないから、
うん、そうですそうです。 AirPods Pro でね、もう普通に持ってまあ多分これ Pro かな、いや普通 AirPods でも対応するんですかね。 iOS19 でどうも出てくるというようなことでね、まああくまでこれ予想だからまあ違うかもしれないですけど、今年中だそうです。2025年内
で、まあどうせ英語ばっかりですから。
ああそうですかね、はい、こんなん実現したらもう外国を勉強してる人なんか俺は仕事とかいうような気がするんですけど、
そこまで精密な翻訳では当初
は、まあまあね、
外国語勉強といえば山村さん中国語の調査論がします。
中国語ねやってますよ、ずっと同じフレーズを延々やらされてますよ。空で言えるぐらいなんかここで言えっていうただ中国語やってて思ったのは、喋るのは割と一やすいんですよ。日本語と語順一緒やから。英語のほら時制がなんかあったりするじゃないですか。あれあんまりでびっくりするのは中国語はね過去形がない。完了の量でラってつけたらそれでもう過去形がない。 ただね、聞いたら何か分からへん、全部同じ発音で聞く。
翻訳ができるイヤホンっていうのは結構クラウドファンディングとかもあるんですけど、エアポッドより安いんで。
あ、思い出した、なんか18カ国ぐらいで対応するワイヤレスイヤホンのクラウドファンディングのニュースも昔読んだことありましたね。
こういうのもありますよね。
先生が見せてくださっているのは、はい、メーカーどこですか。
これはね、 WOASK って言ったらウーアスクかな。
ウーアスク
フランス翻訳イヤホン、グリーファンディング特別セットとか書いてあるので、1万3400円とか書いてあるんですか。
あ、でもこれ違いますね、127言語翻訳、
0.5 秒で翻訳、
それが127言語全部わかんねんっていう話です。Google翻訳に照らしてまだね、嘘の翻訳
を。でもほら、あのあのよく使われてるやつあるじゃないですか、
あの、あの今あの人があの宣伝してるやつ、
ポケトーク、ポケトーク、ポケトークも127円これ
やつ。そうなんです、
あれ確か元ネタの技術あるんですよね、共通で使われてる、はい、またコリー関係の機関が開発してるんですね。
iPhone に普通に翻訳ってアプリが入ってるじゃないですか。まあ相当スカタンな翻訳しますよね。僕どうやったらいいのって言うん
ですよ。チャット GPT に回すよ。
チャット GPT に回すよ。時間のかかる作業ですけど、
まあ、今はチャット GPT のアプリから音声入力して翻訳してって言えばいいだけでしょ。
あ、そうか、皆さん有料使ってますね。
有料使ってます。
無料なんです。無料はアホなんですよ。
無料はもう4使えるようになったから結構良くなってる
わけです。はい、また今度は遊んでみます。ざっと GPT に寝ながら遊んで話してる私ですけど。はい、じゃあスミレさんのアスキーさんの記事で、アスキー JP にあった記事です。 Apple MacOS セコイア 15.3.2 配信、重要なバグ修正という記事が出ていましたが、重要なバグってどんなバグですか。
これは Apple のリリースノートそのままいっちゃうんですけど、悪意を持って作成されたウェブコンテンツがウェブコンテンツサンドボックスを突破できる可能性がある問題ということで、 CVE 番号がついてるやつです。はい、したら当たったら分かるような、結構危ない感じのものみたいな。これは
今までにもこんなのあったんですよね。
そうですね、iOS のと同じタイミングで同じような内容でバッとかけてて、 iOS の方は確か 17.いくつで1回修正したのをもう一度穴埋めしてるみたいな感じのアップデートで、 MacOS もおそらく同じじゃないかなと。
まあどうするとウェブキットがない。
そうですね、
15.3.2 なんで、まあまだまだバージョン上がっていくんでしょうけど、
もう14ベータ出てますよ。
16ベータ、
14ベータ、あ、だから、ごめんなさい、15.4 のベータ、これ
、ああ、はい、
アプリインテリジェンス、日本語版が、
はい、あ、使えますか。
使えます。
おお、どんな感じか言えないですよね。
いやいや、パブリックビータだから、多分言ってもいいと思う。
どんな感じなんでしょうか。
使ってないから分かりますごめんなさい。はい、
ルンバ、そうよ、ルンバや。
あ、そうそう、
アスキー JP さんでルンバのニュースがありまして、60日間ゴミ捨てなしで使えるしモデルという新商品のニュースが入ってますが、
それじゃないでしょう、
でも、まあ、ここからいけますからね。
それが話題じゃないでしょ
う。実際には今ルンバがどういう話題になってるか知ってるんだ、知ってるんですよ。メーカーのアイロボさんがちょっとね、今大変なことがある。
大変みたい。
この片隅にルンバがあるみたいなんです
けど。あります、回転の片隅。
あの、この四角いやつ。え、あれルンバですか。
いや、
下に下なんでちょっと見えにくいですけどね。
はいはい、
後でみんなで確認しましょう。
あの、だから猫持ってきてませんから、乗せる。
猫持ってくるやつはいないよ。
まあ、このでもルンバの最新モデル、ルンバ205ダストコンパクターですね。ルンバやっぱり日本ですごい売れてるから、なんでアイロボがそんなダメっていうのをイメージしにくいんですけど。
山本さんの感覚的にルンバ日本で売れてるんですか。
売れてると思います。
いやいや、あなたは割と現場にいるからそうだから。
そうですよ、そうですよ、
似たようなものがいっぱい出てるじゃない
ですか。出てるんですよね。あの、日本の某 P 社さんがこっちで苦労してるんですけど、ね、全然売れてないこんなの P の人いないですね。P、 あの、昔 N なんだ人。好きなんですね。時々いらっしゃるんですよ、あのリスターさんで、あ、私、うん、電気来ましたって。
電気会社やから
な。そうなんですよ。まあ、でも、アイロボさんはね、あの、バリエーションも多いしね。
一応、アイロボの日本語のページでは、それについてのコメントをリリースしてますね。
あ、そうです
。現時点において一部の報道にあるような企業としての存続かといった状況には全くございませんと。当面のビジネス上の義務を果たすのに十分なキャッシュと流動性を保有しており、今後もそれを継続してまいりますと一応言っております。
なんで一応でつけて、なんかほんまダメだよ。
それは分かんないです
けど、まあ分かるんですけどね。
どんな企業でも潰れる1秒前までは大丈夫ですって言うんですよ。当たり前。
まあまあそれはね。
まあアップルも昔ねそんな感じの時期ありましたしね。
最大62時間ゴミ捨てしないっていうのはなかなかすごいなと思うんですけど。
そうですね。これまあ記事私が書いたんですけど。今までルンバ的なもの、まあ、ルンバも含めてですけど、充電ステーションのところにゴミの回収機能がついてて、そこでその日に吸い取ったゴミをまとめて、で1週間に1回ぐらい特価でゴミ捨てればいいみたいにやってるものはあったんですけど、今回のルンバの205っていうシリーズは、ルンバ本体のダストボックスの中にゴミを圧縮する機能をつけてて、ひたすら吸い込んだものを圧縮していくことで最大で60日間ゴミ捨て不要になるという、まあ、私みたいなズボラな人間に非常に助かる製品なんですけど、まだアメリカとカナダと欧州の一部でしか売らないと。さすがにも売ってほしいんですけどね。
これ圧縮するっていうのはなんかそういうどういう技術やったらこの動画見たら分かるんですか。
まあ、そうですね、記事に動画とか画像が貼ってるんですけど、中にプロペラ状のものが入っていて、
あ、それが押していく、はい、
それで片側にできると圧縮していくみたいですね。
はいはい。アップルマンが今 IoT 絡みで、この間からホームのアプリアップデートしろ問題が、知りません、あのずっと iPhone とか立ち上げてたホームアプリがアップデートしてくださいねメッセージがよく出る。で今頃何やろうとすごいテコ入れをしてる準備らしいんですね。だからまあそのためらしいです。こういうところにも思えたらどんどんね張り込んでいってたんでしょうけど、ちょっとなんか計画通りにいってないみたいなニュースを読みました。ちなみにおいくらなんですか、これ。
これがですね、この記事書いた時点だと価格が出てないんですよね、はい、まだ。なんで実際いくらなのかわからないんですけど、まあ、日本にもしっくりとしたら円安絡みでちょっと高くつくだろうなとは思うんですよね。はい、ゴミの圧縮機能を持ってる掃除機ということでね、グリッドマンでそういう話が出てたんで、ちょっと山村さんの顔が浮かんだんですよ。
いや、グリッドマン全部は見てないから単純な話で言うと、昔あの松下電器さんが投資番なんだけども、ゴミを圧縮する掃除機っていっぱいあったんで、ただあれね、洗う時大変でね、掃除終わったら布がどんどん汚れるから、また洗わなあかんね、干すまで乾くまで掃除できへんっていう、何の話ね。
それリフォンってはどうでもいい話かも。リフォンではでも最近紙のパックのやつが結構また戻ってきてるって話。
そうよです、紙パックのね、オールマイティ紙パックですよ。1個買ってくると三菱パナソニックとかね、産業とかこう書いてあるところで切り取ると、ちょうどそのメーカーの、
あ
の、
じゃあこうそれ買ってきて、どのやつでも合うっていう。そう
で大体みんなね面白くなって全部開けてしまってもうみんなそれやっちゃうんですよ。
はい、やっぱりあれの方が手軽だっていう感じなんですかね。なんか
そうですね、捨てるときやったらあれが楽なんで。
ああ、さすが家庭業界
結局掃除機なんですよね。ここのパートでは皆さんがそれぞれアップル製品と最初に出会った頃のお話ということでね、ちょっとお願いしていきたいなと思うんですが、私の中で考えると多分ご先生が一番この中ではアップル製品一番最初にお使いの方だったんじゃないのかなとは思うんですが、いかがですか。
使ったっていうのをどれぐらいから定義するか分からないけど、1985年には少なくとも使ってましたよね。
85年だとモデルは何だったんですか。
1リッパー、あの初代。
ここに置いてある。そうそう、まさにそれですね。
いや、ただそれはどっちかというと使ってみたぐらいの話で、もともとリサがあった研究室があって、
はいはいはい、
リサ当時の感覚で300万ですからね、はいはい、1万ドルですから、ね、
それはもちろん当時研究で使えるっていうのを周知されて、
まあ、勝田先生がいて、はい、使ったかどうか知りませんよ、はい、学生だし。でその時にその後バンクも勝った、はい、研究室があって、そこにチラチラと覗きに行ってて、ちょっと使ってみたみたいな感じですよね。
はいはい、
その後本格的に買ったのは日本語使えなかった、その後が512になって感じるのが乗ったりとかもしたんだけど、20番とかね、
はい、
なったんだけど、やっぱりこのままでは使えないなと思って、正規に OS が日本語に対応するまではやめとこうと思って、やっと草バックプラスが出て感じとか出たんでって言って、その当時東京に学会で行ってて、はい、で赤坂のゼロワンショップ、
はいはいはい、
っていうとこがあって、これもしかして一度どっかで喋ったよな
国道沿いのゼロワンショップじゃないですか。道沿いのゼロワンショップじゃないですか。
まあそうなんだけど、でそういうゼロワンショップがあって、そこ行って触ってて、じゃあこれくらいだったら使えるかなと思って、親父に頼み込んで50万借金してバンクプラスの4メガバージョン、4メガですよ、4メガメガですよ、シム4枚さんのやつで、プラスフロッピーディスクは当然2台にしてもらって、
はい、
でイメージライター2つけてイメージライター2で横の図を描くからっていう理由だったでマクドローをつけて別に買ってねマクドローずっと当時別売ですからさらにマクロでイージーワードから買ってトータル70万ぐらいだったと思うんですけどそれを50万親父に借金して買ったんですよ、はい、
それはすごいですね
それはついでにバッグはつけてくれたあそこにあるやつを買ったのはしかも赤坂のゼロワンじゃなくて中之島のゼロワンショップ
あ大阪だから
そうそう大阪の中之島のゼロワンショップそこがきっかけでバグネットが始まるんですよね実際、はいはいそれバッグつけてくれたんでって言って、まあ、当時車持ってたから、うん、親父の車借りて大学まで持って行ってイメージられたのか全部持って行って、はい、とにかく片っ端から論文の図書いたろって言って研究室の学生の論文の図を全部マクドに変える
それはすごいですね超お金かけました
っていう全然それをやったおかげで研究室にバッグを入れてもらうっていうのに成功して
なるほどなるほどはいはい
それからマック2とか、はい、FX とか入れてもらえる、はいはいはい、レーザーライター
グレードアップです
っていうようなことがありましたね、まあ、そんな感じ、
85年というお話出ましたけど
実際に本格的に使い出したのは86年、
はいはいはい、
もうちょっと話をするとそれで86年という感じと中之島で買った後に、はい、中之島ではバンクのこういうユーザー版から集まった会をやってますと、はい、その時は中之島ゼロワンショップバンキー投資ユーザー会ってすごい名前で、
はい、
名前でねで実は同じ会がゼロワンショップ新宿でもやってて、
はい、
それが T 番組だった
はい、今のティーバグです
東京マーケットシューズ中之島のやつはバグネットだったんですよ、はい、でしばらくその名前でずっと続いてて中之島マーケットシューズアスグループ続いたんだけど、はいはい、あの時代表してた人が、はい、名古屋に転勤になるから、はいはい、代表変わってくれって言われて、はいはい、それが、ね、97年
あそれもそうなんですか97年やったら私もうマグネット行って
ギリギリぐらいだった
そうですそうです
96年から7年ぐらいでその時にじゃあ名前変えましょうって言って考えてマグネット
あそうだったんですかだから雑誌で最初はマグネットの名前を見たんです
だから、まあ、その時は雑誌とかのことはもともとはだから中之島バッキング収入だったらだった
はあ、はい、ですねはいだからまあ85年っていうね最初お
話ししたんですでそこからだから87年ぐらいにだからもう今度なんかバグのイベントみたいなのやりますからって言って、はい、イベントでミローに行ったりとかいろいろやりだした
ミローに何があったんですか
ミロー何やったかななんか覚えてないんだけどいっぱいそのコンピューターのユーザーばっかり集まるイベントがあるから、はいはい、なんかやりませんって言われてあじゃあ出してきますとか、はい、その87年じゃないかもしれないもうちょっと後かもしれない、はい、90年行ったの
です
なんかそれぐらいでしたそういうのでちょっとごとっていろいろ始めてイベントをやったりとかし始めたのが最終的に IB とかそういうの
に繋
が
っていくわけですね。山村さんコメンテーターの皆様こんにちは約10年ぶりにコメントいたしますリーブルです第2647回の中で山村さんがアップルピザリバティと読み上げていましたがそれはアップルピアッツァリバティのことですねピザではなくピアッツァです A が抜けてますこれは渾身のボケそれとも天然と迷いながら突っ込ませていただきます私がこれまで訪れたアップルの店舗の中ではピアッツァリバティは最も好きなお店ですアンジェラ・アーレンツ氏がリテールを率いていた時代のタウンスクエア型と呼ばれる店舗でピアッツァイコール広場と名の付く通り街の広場と完全に融合しています店内はこの広場の地下にあり地下部分、地上部分は噴水のかかるガラスやたくさんの人がくつろぐ階段があります実はこの階段は天窓の役割も果たしており地下であるはずの店内で外の光を望むことができます光や水の取り入れ方が見事な本当に美しい店舗です言葉の説明がどこまで伝わるか不安ですが、いくつか写真を投稿しておりますのでご覧ください。ここでは投稿いただいた写真の URL があります。数ヶ月前に全日空が日本からミラノへの直行便を出港させましたので、ぜひ実際に訪れてください。このままの声、イタリア編とでもメール打って。それでは、とリーブルさんからコメントいただきました。リーブルさん、まだコメントいただきましてありがとうございます。そうですか。ピザでな、ピザリバディじゃなくてね。
いやこれ録音を聞いてポッドキャストを聞いた瞬間に気がついたんやけど、
はい、
最近言っても直してくれへんかも
うええわ
このところ間違いが多かったのは知ってるんですけど昔はいちいち送ってたんでこれ間違ってるからもう最近言っても直してくれないしもうええかなと思って
なんで2回言うんですか
だってそうだも
ん、まあ、そうなんですけどピアッツァなんですよでピザとは何の関係もないんですねじゃあピアッツァという広場という意味なんですねあの先週の記事見てもらうとこの元になった 写真があります。投稿のアップルのなんとかいう人、なんとかさん、なんとかさんって言ったんですね。で、日本からミラノへの直行便就航ということなんですが、ね、今ってあれまだ日本からヨーロッパ行くのってアンカレッジ通らないといけないですか。ロシアの上空飛べない。
あ、ロシアの上空は飛べない、ね
ね、ですからまだ昔みたいにちょっと遠回りしてると、
ちょっと遠く時間かかってるはずです。
これは前の階段を含めて全部がアップルストアでしょうか。
そうなんじゃない、入り口やからだって
ですよね、うん、向こうに風船みたいなの見えますけど、ガラスの箱なんですよね。だから向こう側に行ってみたらまだ反対側からもガラスの中の風船が見えるという。
はい、奥に階段が見えるじゃないですか、
はいはい、
あそこ噴水の間をくぐってあそこに出てくるんですよ。ここ、
はい、に行かれた、
これ
え、行ったの、おお、
すごい、
なんで言ってくれんなんで見合ったら違うんだよとか言うい
や、なんか言って
くれあ、そうですか、
言っても直さない
で、どれぐらい前に言われたんですか。3年ぐらい前、
おいいな、
どんな感じだったんですか。日本より大きい、あんまり一緒、
まあ、これ見た通りなんです
。見た通り
です。すごい綺麗なところです。
地下はどれぐらいあるんですか。
地下はこれだけです。見える範囲です。
あ、この範囲だけ、じゃあこの奥の方、
奥の方にずっと広がって、
あ、広がってきた、はい、入り口のこの辺は東京的だけど、
そんな感じ。あ、こっちの方はこの下にも部屋があった気がする。
この 下にもある部屋があって
、うん、これでも見るのかね、どうなってんやろ。
結構でかいです。 Google マップで見るとかなり
いいんですよ。あ、見
えます。そうですか、はい。でもここが入り口なだけで下に実はいっぱいあるから、ここにもまだ降りる階段
あるんで、もう一個下あったかもしれないです。これやるか、
ここにまだ降りる階段が見えてるんで、は
い、もう一段下あったかもしれないです。確かこの階段のそこの段の下にもあったと思います。
Google マップだと映像とかも出てきますか。
まあ、リーブルさん確かに冒頭で10年ぶりにコメントいたしますということで、かなり、ね、初めの頃にコメントをいただきましてね、
私もお名前に、はいはい、覚えがあります。懐かしい、
この上のスリットがさっきの階段の下と窓になってたような気がしますね。
あ、だから上からの光が入る。そうそう、
ここなんか段が今ありましたね。
あ、なんか派手な階段の写真がありましたね。
さっきの階段とやつのなんか違うバージョンというか装飾版でし
ょ。あ、はいはいはい、
あれ上のがみんなが座ってたところが、
夕方とか近寄ったら階段の隙間光ってたら、あ、まだ営業してるなとか思ういいですね、はい、もう私の言い間違いが原因で皆さんにこれは見てもらえたというそんな営業にとるって言われそうですけど、はい、リングさん情報いただきましてありがとうございました。また大森先生に怒られるのなら一つ増えましたはい、じゃあ次行きたいと思いますけどね。こちらは会場にいらっしゃいます、お久しぶります、久しぶりのコメントさせていただく岡山のスランです。テーマとは関係ないのですが、公開収録に参加させていただくのでご挨拶としてコメントさせていただきます。昨年予定されていた公開収録はどうしても都合がつかず申し訳なかったのですが、効果不効果延期となったら今回は参加できるようになりました。世界近年の時以来で大変楽しみにしています。当日は公開収録ならではのお楽しみがあるのでしょうね。とても期待しています。今回はグッズ付きで申し込みましたが、それが何かまた期待が嫌が大でも高まっています。当日は真夜中で墓地でスキップできる鋼の心臓を持つハルさん、最近山村さんの記憶力に異議申し立てをしているシュミルさん、ビールジョッキと笑顔が似合いそうなビールさんのご尊顔を生で拝見させていただくことを楽しみにしておりますので、当日よろしくお願いしますとスランさんからコメントいただきました。はい、今日グッズをお求めになった方です、3点セットであるんですけども、タオルとでクリアファイルとでキーホルダーがあります。でこのキーホルダーは NFC が入っているので、iPhone を電源立ち上げている状態で画面の後ろから当てていただくと、マボタンの声最新回の配信の画面に行くことができますので、
めっちゃ便利じゃないですか。まだ余ってるからまだ売りとかする。
いや、まだ売りはしてないんですけども、まだ少しだけ残ってますんでね。ただ会場内ではお金を入れるというのはちょっとできない場合なので、まだ方法は後でまだ面白いのでしますけども、ただ NFC のこのキーホルダーね、一発で当たる時と何回もやっても当たるんですよ、ね、それは運やと思って投げてやってください。どっちかというと私は iPhone で試した限り背面からの方は割とうまいこといきます。
いや、背面にセンサーがあるから、
それからこのね、でもブログとかいろんなの見てると前からの方がいいって書いてる方がいて、ほんと前からかなと、でも違うよなって思ってたんですが、はい、このねキーホルダーにあの 涙を流して覚えてましたよ。
ホテル変わんない。
そもそもね、丸のキーホルダー買うんじゃなかったって。四角出しとけば大事切り抜くのも袋いらなかったんですけど、丸を買ってしまったからハサミで家で切ってて、こんなんやってられへんわで、車内から投げパンチ、あれね、30ミリって打ってないんですよ今回30ミリなんですよ、キーホルダーでね、革製品のパンチ探しやるという、まあ、そんないろいろところがあった結果のキーホルダーですそちらで聞いていただくときに、ちょっと30ミリパンチ穴に気持ちをさせていただければと思います。鶴田さん、岡山からということでありがとうございます。朝出てこられました、
はい、
新幹線が、
新幹線、
はい、でひょっとして今日当日の会ですか。
ええー、もう
あの今日すいません、すいませんすいません。鋼の心臓物、ハルさんということですね。ハルさん、どこにいますか。はい、鋼です。
あの、あまり、あまり、あ、
新メンバーの方を向こうにやっといてからここへ出てくる。で、こっちゃの
気分、他にやるまあまあ、ちょっと
打ってみて。最近、僕も1個が多くなったんで、だから山村さんに対するツッコミが起こらず言うくらいだなと思います。
あの、ほっとくと自分のことしか喋らないんで本当にそう結局は編集山村さんなんでだいぶカットされてる。
そうそうそう、だからね、あれもね、やめさせないといけない
前回の時もお越しいただいたんですね。ありがとうございます。この調子で、あの、このポッドキャスト公開録音全部コンプリートしてそんなのできてる。いかでも岡山とか岡山方面でもできたらいいですね。なんか他の番組の公開録音とか行かれたことあるんですか。
いや、
もう公開録音でもこれだけ日本語して
ます。はい、
すみません、ありがとうございます。はい、そんなわけで、じゃあ、あの、次回もね、次回もっていうか、あの、次回もあった時はどうかよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聴いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月20日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。